それではですね、最初に外部献金の、を捧げている時を持ちたいと思います。市の住宅クリスチャンセンター東京安定協会では、その献金額の10分の1を他の御方の働きのために捧げています。11月20日から11月26日までの献金額の10分の1である8万8100円を、お祈りして、他の御方の働きのために捧げたいと思います。お祈りします。愛聖様、あなたがこの御方を特別に祝福してくださっていることを心から感謝します。今8万8100円を他の御方の働きのために捧げます。主はどうぞこれを豊かに持ち、あなたの栄光を表してくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によって祈ります。アメン。皆さんこんにちは。第二礼拝なんですけれども、今パウロ秋元牧師が、11月16日に、この腰部脊柱管狭窄症の手術をなさって成功して、で今リハビリに入っている段階です。ですので、今日は第2礼拝は、ペテロ久保田が代行させていただきたいと思います。それで最初にですね、秋元牧師のためにお祈りする時を、持ちたいと思います。それでは、エゼキエル北島牧師お願いします。
愛する御前にお父様、秋元牧師のこの牧師の病を許されたことはございます。また無事にこの手術が成功し、この手術の尋常であり、またリハビリがなされていることがございます。まだ入院中ですけれども、主がこの体を休めてくださりとともに筋肉量を増し加え、さらにこの通常の日常生活、またさらにこの奉仕の生活へとあなたご自身が送り出し、また退院させてくださいますように、
の御子の時に退院ができ、また神の畑の中にこの入っていかれますように、この教会の牧会に直接さらにこの入っていかれますように、あなたが助け導いていってくださいますようにお願いいたします。主の癒しを表してください。
愛聖様、ありがとうございます。主がこのパウロ秋元牧師を愛し、また手術を成功させてくださったこと、また今リハビリの働きの中に入っていることをありがとうございます。主をどうぞそのリハビリにおいても、主の特別な助け、あなたの助けを表してくださり、また本当にこう秋元牧師はお祈りされていると思いますけども、その祈りに具体的に応えてくださり、そして御心のタイミングで退院し、またあなたの働きにさらにこう立っていくことができるように、どうぞ助け導いてください。それでは共にお祈りする時を持ちたいと思います。皆さんもそれぞれの場所においてですね、お祈りください。愛聖様、今祈った祈りを主が聞き届けてくださったこと、また必ず祈りの答えを見れることを感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アメン。最初に、聖書を開きたいと思います。マタイの福音書の、26章の41節です。26章の41節、読みたいと思います。マタイの福音書26章の41節、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。今日はこの箇所を中心に話をさせて、特に祈りについてですね、話をさせていただきたいと思います。でイスラエルチームがこの先日ですね、戻ってきましたけれども、そちらの方の動画を2つありますので、まずそちらを見ていただきたいと思います。それではお願いいたします。
聖なる御名、 が良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。
ただ一言、福音を述べられたりと、それだけです。
御言葉を携えて、ね、今年語られた、この今年度語られたこの言葉をしっかりと握って、そして100倍の実を結ぶように働きをなせたらいいなと思っています。
新年度に与えられた御言葉をしっかりと握って、ここから神様に従っていきます。
ふるさとって言ってますよね。永遠のふるさと、彼らのふるさと、そして固い木の上に立ったエルサレムって、ここだってこと、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に住まい、永遠の価値の生活に入っていくということなんですね。
今を聞いて悟るという時にどういう過程があるかと言いますとですね、一つは御言葉を聞いて何を言ってるのか理解する。
それとともにですね、もう一つは何かというと、理解するだけでは何も起こってこないのですよね。具体的にですね、で、それを受け取るですね、あ、そうだな、でそれまさにその通りであるなというふうに受け取ると、それが一つ次の過程となってきます。そして受け取ってそれに従い実行していくっていうことをね、こう主が言われてるんですね。
神の言葉に対し、神の言葉に従うことがそのポイントなんです。言葉の力がないという、神の言葉に対して真面目に対応するということが重要なポイントとしてあるということです。そしてそれがしっかりしているときに、私たちは御言葉の内容をより悟ることができるようになる。これを一つ覚えておいていただきたい、こういうふうに思います。私たちが神の言葉に立つならば必ず実は出てくるんですね。ですから皆さんはね、神の言葉に立っておられるので、まあ、よっぽど立たない人だって何かに立ってますよだから実はほんのちっちゃな 実かもしれないですけどね、顕微鏡で見なければわからないぐらいの 実かもしれませんが、しかしそれは出てきてるわけですよね。
悟るということを言ってるわけですね。これが神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。一にしろわずかにしろね、悟ったんですよね、具体的にですね。でその時に、実は実が出てきたわけですね。言葉にあって歩む人を用いるんですね。
私たちは少しながら理解してます。いいですか。でさらに理解しているでしょう。その分素晴らしい感謝の恵みはね、20倍が30倍になったり40倍になったり50倍になったりしてくるってことですよね。
ではもう一本ありますので、そちらの実際チームの方見ていただきたいと思います。
信仰によってから約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続する者と雇うことを許す生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたのからです。その都を設計して建設されたのは神です。事実彼らはさらに優れたこと、すなわち天のことに憧れていたのです。ふるさとって言いますよね。永遠のふるさと、天のふるさと。彼らのふるさと、そして固い基礎の上に立ったらエルサレムってここだってこと。そしてね、重要なことは何が重要なのかというと、我々は天のエルサレムなんです。つまり我々はここにいいですか、まだ天のエルサレムは下ってこないから、このエルサレムではなくてね、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に住まれ、永遠の価値の生活に入っているということになるんですね。エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのはね、分かってきたのでしょう。あそこの場所は特別な場所だ。明らかにね、神殿の場所でしょ。神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってのは永遠の主の手を置く。あそこ永遠の主の特別な場所なんです。
まあ、イスラエルに関しては、イスラエルチームに関しては、後で、まとめて話をさせていただきたいと思います。それで、スネゴイキャンプが近づいています。今月なので、そちらの方の紹介映像を見ていただきたいと思います。
Thank you. 定して拝借されます。ぜひ神様を認めている教会に導かれたことを感謝し、
曲も同じなんですね。 A メロがあって B メロがあってサビがあってで大サビがあったりとか、この動画を見てもらう人はどういうのを置いてるんだろうか。
周りの方々にも
教えていただいて。1京都キリシタン市源南の男女大臣
に、このような賞をいただけたこと神様に感謝しています。ありがとうございます。
湖で歩けるわけないじゃないですか、普通だったら。でも途中確かに死の許しの中でしょうが、疑いたくなってしまうようなことがいろんな形で許されていきます。
でも神様語ったのは何？全世界にまず出て行きなさい、行きなさい、ね、
でこの神様がこの場にご臨座を表してくださり、このキャンプを祝福してくださってるなっていうこと、本当にこのリバイバルの働きのために私たち一人一人をさらに用いてね、整え、そしてまた使わせてくださる。
明日のほどの信仰でいいからこう使っていきなさいというような、
一つは私たちを幸せにしたい、これは第一優先ですよね。罪を許してくださって永遠の命を与えてくださるというのはね、一番重要なことですよね。永遠の命の恵みを学びに与えてくださるのに、人生においてね、豊かな祝福が表されるように計画をされる。でまた私たちがまさに用いられるように、最高に私たちをよく用いられる。
生みたいな、最高の人生、永遠の人生が最高ですけど、この世においてね、大きなことが起こっているし、この世において神の働きがない。
スネルゴイっていうのは労働者で、その労働者の、を集めて立て上げるっていう目的でこのキャンプが持たれてまして、賜物の訓練とか、また映像祭もありますので、そういったものに、どしどし加わっていただきたいと思います。それでは12月24日に心ゴスペルがありますので、そちらの方の紹介映像をお願いします。心ゴスペルですけれども、これは万のコンサートに向かっての一歩ですので、ぜひまた今見られている方で、あ、行ってみたいなと思った方はぜひですね、12月24日ザ・高円寺ですので、加わっていただきたいと思います。それでは、1分動画の方お願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは反キリスト2です。反キリストは復興ローマ帝国、つまりヨーロッパから出てきます。彼は EU のリーダーとして頭角を現してきたとき、 EU の3人のリーダー政敵を打ち倒します。聖書では打ち倒すとあるので、聖書で勝つというような生易しいことではないでしょう。場合によっては3人の政敵を殺してしまうのかもしれません。ともあれ力を持って政敵に打ち勝つのです。その結果彼はヨーロッパを支配することになります。しかも彼に象徴的な出来事が起こります。黙示録13章3節4節にあるように、暗殺かテロに遭い、もうダメかというところまで行くと思われます。世界の人々が死ぬのではと思ったにもかかわらず、彼は奇跡的な形で回復します。復活ではありませんが、サタンはあたかも復活したかのように見せるのです。それを世界中の人々が見て驚き、反キリストはさらなる圧倒的な人気と圧倒的な力を持つようになります。彼は礼拝の対象になるほどの圧倒的な力を持つようになります。また反キリストは汚れた口で大口を叩きます。彼は聖女に自分の座を設けるだけではなく、神と敬虚されたクリスチャンを罵ります。このように観覧時代に神に逆らって猛威を振るう反キリストですが、最後はキリストの地上再臨の時にキリスト軍の前に完全に敗北し、偽キリストと共にゲヘナに投げ込まれることになります。神の圧倒的な勝利が表されるのです。それではまた。
反キリストのところで、 今見ている方であんまり自分とは関係ないってひょっとしたら思われている方もいるかもしれませんけれども、非常に関係がある可能性が非常に強いです。というのは今の説明であったように、中東和平を締結するのが EU のリーダーである反キリストなわけなんですね。それで、トランプ大統領、アメリカの大統領がトランプさんになったことによってアメリカの大使館が、テルアビブからエルサレムに移りました。それによってこうアメリカを中心とした中東和平の締結は難しいだろうってそっちの方に大きく動いたんですね。とするとアメリカはダメだったらどこかっていうと、まあ、EU 以外ないだろうってことでその中東和平の方にぐっと近づいたっていう言葉はその、まあ、反キリストが立ってくるとき立って中東和平を締結するという時が非常に近づいたということなので、まあ、ひょっとしたら私たちが生きているこの時代に反キリストがどこかにいて、まあ、いる可能性は非常に強いと思います。そしてまた反キリストが具体的に立ってきて、中東和平を締結してまたクリスチャンを迫害するというそういう時も近づいているということを、まあ、こう覚えてですね、お祈りして備えていく必要があると思います。もちろん最後にこう、神の裁きが来るわけなんですけれども、私たちが今生きているこの時代というのは、聖書の中でいうと非常に特殊な時代で特別な時代で、ここの説明ありますよね。ここにおいてすごいリバイバルの収穫を見ます。前半カナン時代のと同時に反キリストは具体的に動くというのも私たちはおそらく見ることになると思いますので、まあ、そういった時代に特別なこう時代に生かされているということを、ね、覚えていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思います。もう一度読みます。マタイの福音書の、26章の41節、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのですと。で、今日はこの箇所からですね話をさせていただきたいんですけれども、先ほどの、まあ、イスラエルチームのところで説明ちょっとしたかったのは、まあ、年度の御言葉がね、与えられた、マタイの福音書の13章23節。それは、神の言葉が土台なんだってことですね。だから、神の言葉を私たちが聞いて悟る。で、悟るっていうのは理解する。そして、神の言葉を、受け取って、信じて従う。また実行するときに豊かな実を結ぶっていうふうに、こう神様はこの御言葉を年度の御言葉として与えられました。ですので今年は教会においてもそうですし、皆さん一人一人においても私においても素晴らしい実が結ばれてそういう年なんだ。100倍って最初来てますね。嬉しいですね。100倍からまず来るんですね。100倍、60倍、30倍って書いてるんですけど、マルコは30倍、60倍、100倍なんですけども、100倍の実を結ぶって語られているので、で、秋元牧師も必ず実を結ぶっておっしゃいましたね。必ず実を結ぶ。で、土台は神の言葉なんだってことをね、覚えていただきたいと思います。それから、天のエルサレム、新しいエルサレムが、で、先ほど説明にあったように今回開かれたのは、なぜ神様がオリーブ山に何度も何度も何度も道を開いて、そこで私たちは祈ったり、で、そして礼拝して、導かれていたのか、今回開かれたのは、目次録の22章の1節2節に書いているように神と子羊との御座が実は天から下ってくる新しいエルサレムの中心であって、で私たちはそこに向かってもう今からですね、ずっと前から実は礼拝していたと、それがこう開かれてきたっていうのは本当に素晴らしいことで、永遠のことが開かれてきたんです。そして神様はもっと永遠のことを開こうとされているんですね。で、そのことを覚えていただきたいと思います。それから、祈っているときにロバがやってきた。まあ、子供って言っていいのかどうかちょっとわかんないですけど、でもロバだったんですね。で、あんなに近くロバを見たのは初めてで、秋元牧師はこれは、去年は白馬だったけど、今回はロバがやってきた、ロバの子がやってきたので、主がおいでようなですと、チームの一人一人だけではなくて、全体に対して主がおいでようなですって語っておられるということも言われています。で、まあ、そういったことがイスラエルチームであったんですね。それで今日のところなんですけども、同じくこう、イスラエルチームの中で、非常に強く感じ、たのは、祈りを強めよっていうことがを、あ、神様語られてるなっていうのを感じました。で、祈りを通しての素晴らしい御業を私たちは、見ることができたんですね。一つは、あの椅子です。秋元牧師が座ってる椅子。あれは本当に最高の椅子であって、秋元牧師が最初どうイスラエルチームのことを祈られた時に感じたのは、あ、オリーブ山の上で祈るのは、絶対不可能だな。というのは、オリーブ山って大体地べたに座っているんですね。まあ、ところどころ椅子はあるんですけれども、石ですね。硬いんですね。で、それで祈ってた時に、 上田の聖火に直前に行った時に椅子型へ折りたたみで、もしかしたらこれはあのイスラエル持っていけるかもしれないということで、実際にですね、本当にその椅子がもちろんオリーブ山に行って、でもし秋元牧師がオリーブ山に行って椅子に座って祈ることができなかったら、今回の神と子羊との御座のこと側も祈ってないんで、まあ、開かれてなかったかもしれないですね。それから黄金門にも行きましたし、レモンさんの集会にも行きましたし、礼拝にも行きましたし、いろんなところでアルベルさんにも行きましたし、本当にこの椅子がですね、神様が、秋元牧師が神様に祈った時の祈りの答えとして与えられた椅子なんですね。このことを主に感謝したいと思います。本当にその祈った時に具体的に与えられた椅子なわけですね。それで、祈りのことなんですけれども、今日中心的に、私たちはいろんな問題とか、困難っていうのに直面するわけです。例えば、秋元牧師の場合だと、今回は、まあ、体調が悪いということもありますし、オリーブ山の上では祈れないと。で、その時に、私たちはどうするかっていうと、一つはね、自分で戦うっていうのがあると思うんですね。で、もう一つは、神に解決してもらうと。いただくと。で、どうなのかっていうと、もちろん自分で戦うわけじゃなくて、神に解決していただくわけです。で、その問題困難に対しての方法が、まあ、祈るっていうことがあるわけなんですね。で、まあ、その秋元牧師で言えば、その、オリーブ山の上で、こう、祈れないっていうか、不可能だって思った時に、でも祈ったら、最高の椅子が与えられて、そして祈ることができて。で、今まで100回以上、そのオリーブ山に行って お祈りされたそうですけども、こんなに祈りやすかったことはないという、本当にそうおっしゃられてましたけれども、自分で戦ったわけではなくてですね、神が問題を解決してくださったんですね。それだけじゃなくて、もうなんかこう、例えば、エルサレムのね、朝、で、本当にこう、入院っていうか、で、タクシーを呼んで入院っていうところまで追い詰められたんですけど、でも、主がこう力を与えて祈ったときに解決してくださったわけですね。それから、新年礼拝、皆さん、現地に行った人も、こちらで見られた方もおられると思いますけれども、最後まで持ちこたえられるかわからないっておっしゃられたんですね、朝。で、それで最後まで、それで1分間でもう、年度の御言葉と、こう、話をして、最初に話しますって、最初に秋元牧師がおっしゃられたんですけども、でもそこからですね、力を与えられて最後メッセージもすることができたってことが起きてますね。で、そういう形で祈るときに神様が助けを与えてくださるっていうことなんですね。それで今日のところなんですけども、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのですっていうことで、これ弟子たちです。で、弟子たちが、どうだったのかっていうと、これはゲッセマネのところなんですけれども、それで弟子たちがですね、イエス様と一緒にお祈りに来ました。で、そこでイエス様が弟子たちに言った言葉なんですけども、こう言ったわけですね。マタイの福音書、26章の、33節、するとペテロがイエスに答えて言った、たとえ全部のものがあなたの家に、この前ですね、31節、その時イエスは弟子たちに言われた、あなた方は皆今夜私の家につまずきます。ってこう言ったわけですね。そうするとですね、ペテロが33節、ペテロがイエスに答えて言った、たとえ全部のものがあなたの家につまずいても、私は決してつまずきません。まあ、ここら辺からちょっとペテロの問題点が、自分だけは、他は全部つまずいても私だけはつまずきませんって言ったんですね。そして、ね、で、弟子たちはどうだったのかっていうと、35。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。で、弟子たちも皆そう言った。だから死なないといけないとしても、私は、決してそういうことはしないっていうことも、弟子たちもそうだそうだって言ったわけですね。で、どうなったか。56節。その時、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。で、聖書ってすごくね、きっちりと書いてるんですね。だから、たとえ死ななければならないとしても、絶対そんなことはしないって言ったのにもかかわらず、やっぱりイエス様が言った通り、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。で、こういうことだったんですね。で、こういうように書いています。で、それで、問題点はどこなのかっていうと、一つは、ここにあったと思うんですね。やっぱり、弟子たちを見ると、ペテロを筆頭とした弟子たちは、自分は あくまでも主に従っていくぞと、自分の力で従っていくぞ、えいえいごぼっていう感じですね。そういうことだったと思うんです。でもイエス様が言ったのは、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい、祈っていなさいって言ったんです。だけどもどうだったかっていうとですね、イエスが戻ってご覧になると彼らはまたも眠っていたってことで祈ることはできなかったわけです。で、結局どうなるかっていうと、自分で戦おうとしてできないってことに現実に直面したわけですね。それで興味深いところがあります。使徒行伝の一章の12節からちょっと見てみますね。ちょっと見ていただきたいと思います。で、その弟子たちが使徒行伝の一章12から14なんですけども、こう書いてます。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。これ弟子たち。その山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった。で、こう書いてます。これはイエス様が天に帰られた後の話ですね。彼らは町に入るとってこう書いてて、まあ、12弟子のうちの11人と14節、この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの弟子たちとともに皆心を合わせて祈りに専念していたって書いてある。祈りに専念していたんです。に専念した、心を合わせて。なぜ弟子たちは変わったんでしょうか。なぜ弟子たちは心を合わせて祈りに専念するようになったんでしょう。それはイエス様、肝心なイエス様が十字架にかかっていた時に、イエス様なんか知らない、イエス様なんか知らないって言ってみんな逃げてしまったんですよ。大失敗ですね。大失敗を通して自分で祈らないでやったらダメなんだ、やっぱり神様に頼らないとダメなんだ、本当に自分は弱くて自分の力ではイエス様を愛してイエス様に従っていきたいと思ってもできない自分っていうことを現実に直面したわけです。そしてその時にイエス様がおっしゃられたですね、このマタイの福音書のこの言葉がですね、深く入ってきたと思う。誘惑に陥れないように目を覚まして祈っていなさい、心は燃えていても肉体は弱いのです。本当に何としてもイエス様に従っていきたいという願いがあったとしても従えない自分って、だから祈らないとダメなんだっていう言葉を実はイエス様は弟子たちに教えたと思う。弟子たちもそこで学んだと思います。それでわずか60日も経ってないと思うんですけども、弟子たちはガラッと変わって、使徒行伝見ると弱くされたら一緒に集まって再び祈って聖霊が注がれて力強く福音を述べ伝えたって書いてます。私たちも同じようなことがあると思う。自分でね、なんとか問題や困難があった時、自分で戦ったことはありますよね。自分でな、それでうまくいかないと、それでどうしてかなと思って、あ、そうだ祈ってなかった、イエス様に頼もうって言ってやっと祈り始めるっていうことがないですかね。残念ながら私そういうことあります。で、聖書が言ってるのはどうなのかっていうと、心は燃えていっても肉体は弱いのです、だから目を覚まして祈っていなさいっていうように言われて、それはあの弟子たちに語られただけじゃなくて、これからね、巨大な教会になる、それから反キリストも立ってくる、そういう時代においてですね、実は私たちにも同じように語られて、私たちがそういった大きな働き、あるいは反キリストが立っていく中で、自分で戦うことはちょっと難しいと思う。だけど、主は言ってんですね。いや、自分で戦うんじゃなくて、主に頼って、祈って、勝てることを、ね、覚えていただきたいと思います。お祈りします。はい、聖様、本当に今回のチームの中でも、あなたが祈りを強めなさいと、またたくさんの祈りの答えを、こう見ることができたことを私たち非常に弱くされました。しかし弱さの中で神様に祈るとき、叫ぶときに、あなたがその祈りに具体的に応えてくださったことを感謝します。これからの困難な時代、またリバイバルの大きな働きの中で、また巨大な教会の働きの中で、どうぞ私たちが自分の力でそれをなそうとするのではなく、神様に祈り、神様に頼り、神様になしてもらうように、どうぞ導いてください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。短く、癒しのためにお祈りします。愛する様、どうぞ一人一人に触れてください。体に触れ、精神に触れてください。イエスキリストの体と精神に触れ、命ずる、今癒されよ、癒されよ、癒されよ。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美したいと思います。 仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。どうぞお座りになってください。それでは、ご連絡事項を、報告させていただきたいと思います。
11が発生しました。なんだか調子が良くないみたいです。再起動しますので少し離れてお待ちください。
いや出てないけど、修法のお知らせなんですけれども、こちらの方出てないんで、じゃあ先に言ってもらおう。
お知らせをお知らせさせていただきます。白馬スネルゴーキャンプのお知らせです。白馬スネルゴーキャンプの日程は2019年2月27日から3月1日です。北アルプスの大自然に囲まれたホテルでの朝夕の世界、賜物の実践集中講座、映像コンテスト、各種セミナー、スキー・スノーボードなど楽しんでいただけるプログラムで、どなたでもご参加いただけます。お早めの申し込みをお待ちしています。12月8日の土曜日6時半から東京アンティーク協会では癒しの集いがあります。体や心の病だけでなく人間関係の問題なども時間をとってお祈りします。入場無料なのでぜひお越しください。またホームページからオンラインでも見ることができます。過去の集会もホームページから見ることができるので ぜひご覧ください。以上です。
修法のお知らせをさせていただきたいと思います。はい、1番心ゴスペルが12月24日高円寺2で行われます。ぜひご参加ください。白馬スネルゴイキャンプが、来年2019年の2月27日から3月1日の日程で行われます。3番目、パウロ秋元牧師が11月16日、腰の手術をしました。お祈りください。4番目、冬季特別感謝献金を行います。重荷を持たれた方はお捧げください。5番目、今日の第一礼拝はサムエル、笠原牧師、第二礼拝はペテロ・久保田、第三礼拝はペテロ・マジキナ牧師、第七礼拝はパウロ・ユミノ牧師の奉仕です。感謝の戦士祈祷会はお休みです。以上です。まだあります。礼拝後にいろんなクラスがありますのでぜひご参加ください。終わりですかね。はい、じゃあ以上で礼拝とします。感謝します。